皆さんおはようございます。11月も中旬となりました。だんだんとですね、寒くなっていますが、ご一緒にこの朝ファミリー礼拝、特に子ども祝福式礼拝を捧げることができることを神様に感謝したいと思います。一言お祈りを持って始めたいと思いますので、心を合わせていただければ感謝です。お祈りいたします。愛する天の父なる神様、あなたの尊いお名前を心から賛美いたします。11月14日のこの主の日の礼拝日を私たちにお与えくださり、愛する兄弟姉妹とともに、また道を求めて来られた方々とともに、特に今朝は子どもたちと一緒のファミリー礼拝をあなたに捧げることのできるこのひとときを心から感謝いたします。子どもたちが神様の恵みのうちに日々守られて成長していくことができるように、私たちにさらに祈りを与えてください。また年を重ねておられる方々、健康の弱気を覚えている方々の上にも神様の日々の守りと支えがあり、聖書の御言葉を持って神様が慰めと励ましを絶えず与えてください。また今日この朝この場に集って来られた方々の中にも、体の痛みや健康の弱さを覚えている方々もいらっしゃると思いますが、神様が今日力を与え、この新しい1週間を歩んでいくことができるように導いてください。今日共に開く聖書の言葉がよくわかるように、神様が導いてくださいますように、特に子どもたちを豊かに祝福してください。すべてのことをお願いし、皆さんの心の内にある祈りに合わせて、私たちの救い主イエス・キリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、いつもですね、写真を通して、少し神様の恵みを振り返る時を持っております。ちょうど2年前の子ども祝福式礼拝はプレハブでの最後の礼拝といいますか、子ども祝福式礼拝です。それが左側のこの写真です。ちょっと写ってない子どもたちもいますけれども、そしてその11月17日の礼拝の少し前にですね、プレハブ最後の子ども集会が11月9日に行われました。ちょうどですね、お話を、ね、していただいて、お話を聞いているところです。ちょっと見にくいかもしれませんけれども、でその11月9日の子どもの集会の時に何をしたか、皆さん覚えていらっしゃいますでしょうか。その時にはこのステンドグラス作りですか、ステンドグラス、本物のステンドグラスではなくてですね、色を塗ったりして、この時ファイル使ったでしょうか、フィルム、多分色塗りだったと思いますけれども、皆さんが集まってくれた子どもたちがですね、このような本当にもう綺麗なですね、ステンドグラス風のものを作ってくれました。もちろんクリスマスカードも作ったわけですね。で最後にしっかりとおうどんをいただいたわけです。でちょうど去年、失礼しました、2年前のこの時期のことを振り返ってみますと、11月のですね、もう本当に大詰め、新会堂の建設完成に向けて大詰めを迎えておりました。で11月19日ぐらいだったと思うんですが、このビストの工事というんでしょうか、ちょうど大体建物が建て終わった頃に、この本格的な、お掃除といいますか、床をきれいにしたり、窓を拭いたりですね、そのビスト会社の方が来られました。で実際この、風景をですね、この写真撮らせていただいたわけですが、この布施市長から来られた業者さんだったんですが、この中の、ね、写真に写っている一人の女性の方が、私の方に近づいてきてですね、こういう質問をしました。私ちょうどですね、あの窓のあたりから写真撮ってたんですけども、私の方に近づいてきてですね、あのですね、あの台の下にあるお風呂は、浴槽は何ですかって聞かれたんですね。多分理想の業者の方々にとっては、これ床の下にお風呂があるというイメージといいますか、それはおそらく初めてのことだったので、私は写真を撮っておりましたので、それを聞かれました。ですから実はそれはお風呂といいますか、洗礼槽といって、 このこれこれ近々ですよということ、その洗礼式のこと、まあ、バプテスマのことを少しお話しすることができました。で、その11月19日以降の微走後の会場を皆さん見ていただきますと、本当に綺麗に、磨きがかかっているといいますか、この光が反射しています。まあ、何もない状態というのも、これが2年前の今頃のことです。しかも、今日は11月14日ですけれども、私の写真をちょっと振り返ってみましたら、この皆さんの前にある正面の十字架は、ちょうど2年前の11月14日の今日ですね、今日つけられた、そのような記録が写真として残っています。そういうことを振り返りますと、神様の恵みを私たちはもう一度ですね、感謝したいと思います。写真を通して神様がなさった恵みを数えるということです。はい、今日のタイトルは、ルカの8章、来よ、起きなさいという、お話です。最初すみません、大人の方々への説明になりますけれども、これは毎回ですね、毎年お話ししていることですが、受付の案内でも少し書いております。今日は、ファミリー礼拝、子供と一緒の礼拝ですし、子供祝福式礼拝です。そして、多くの教会では、この日本の伝統行事である七五三ですね。私も昔は、その七五三の、まあ、お祝いといいますか、そういった文化の中に生きておりました。で、私たちはこの聖書的に、この、捉えて、七五三を捉えて、この時期に子供祝福式とか、あるいは児童祝福式と言って、子供たちのために祈る、このような時を持つわけです。で、実際、聖書を読みますと、イエス様は、この一人の子を呼び寄せて、天の御国は、どのような、どういう人たちのものかということを話されましたし、周りにいる子供たちをその大切に扱われた。手を置いて祝福されたことが書かれていますね。先ほども招きの言葉でも読んでいただいた箇所もそうですし、いろいろなところに子供たちが登場してくるわけです。毎日確認していることですが、子供たちの健やかなこの成長を願うことが親の願いであります。で、行く先、この不透明な社会の中にあった子供たちがですね、聖書に基づいて成長していくことを教会全体として私たちは祈っているわけですね。私立のために、教会学校のために、子供たちのために祈ります。で、大事なことに、今日は、ね、子供たちの出席者が少し少ないかもしれませんが、教会として今、子供たちが多く与えられているということは感謝のことです。ですので、教会学校の働き、そして子供たちの働きかけですね。今度11月20日に子供集会が久しぶりに行われますけれども、そのような時を感謝したいと思います。特に木曜日の夕方には、小学6年生とともにですね、聖書の学びをしていますが、本当に子供たちへの働きかけを私たちは模索しながら、いろいろ考えながら、また関わっていきたいと願っています。これからの時代を担う、子どもたち、またこれからの教会をですね、担う子どもたちのために、あるいは生きづらさを抱えている子どもたちのためにも、私たちは祈る教会でありたいと思います。少し前置きが長くなりましたが、本題に入っていきたいと思います。いつもですね、その箇所を開く理由をお伝えしていますが、少し考えたいと思います。昨年のこの子ども祝福式礼拝の時には、ルカの福音書7章の11節から17節までを開きました。その時のタイトルが泣かなくても良いというイエス様のこの言葉でした。そして今日はこのルカの福音書の8章の少し、飛ぶ形になりますが40節から42節と49からごめんなさい50となっていますが55節までを開きます。で、今日のタイトルは来よ、起きなさいということですね。まあ、子どもたちは朝お家の人にですね、早く起きなさいと言われることがあるかもしれませんけれども、この去年のお話と今日 今日のお話は別のお話ですが、イエス様のこのお働きは続いているということですね。当然この7章8章ですから、イエス様の御業となさったことと語られたことというのはずっとつながっているわけです。そして2つ目、この箇所を選んだ理由の2つ目として、去年の箇所もそうですが、親と子供が出てきます。特に今日の箇所はヤイロさんという街道司ですね、街道管理者ヤイロさんとその一人娘が登場してくるわけです。ではこの箇所から何を学ぶことができるかということをご一緒に考えてみたいと思います。ルカ8章のことを少し考えたいと思いますが、一節にもありますけれども、イエス様はこの神の福音を説いたと書かれています。しかも福音を述べ伝えられたとこの8章の1節に書いてあるわけですね。しかも8章の2節を見ていただきますと、12弟子だと思いますが、そして多くの女性の名前もそこに出てくるわけです。省略しますけれども、詳しいことは省略しますが、早速今日のところを皆さんとご一緒に見ていきたいと思います。まあ、ファミリー礼拝、子どもと一緒の礼拝ですけれども、子ども向けメッセージというよりも大人向けになっていますけれども、子どもたちも一緒に考えてみたいと思います。40節を見ていただけますでしょうか。こうあります。さてイエスが帰って来られると群衆は喜んで迎えた。みなイエスを待ちわびていたのである。すると見よ、ヤイロという人がやってきた。この人は街道司であった。彼はイエスの足元にひれ伏して、自分の家に来ていただきたいと懇願したとあります。イエス様が帰って来られたわけですが、どこに帰って来られたのかといいますと、再びこの宣教の拠点であるカペナウムに戻ってきたわけですね。群衆の反応はどうだったでしょうか。それは喜んで迎えたと書かれていますし、皆イエス様を待ちわびていたということが書かれています。しかも41節を見ていただきますと、このヤイロさん、ヤイロさんさんという言い方がいいのか分かりませんが、この街道司であるヤイロさんが登場してきます。まあ、何歳ぐらいの人なのか分かりません。ただ一つ言えることは、この後を見ていきますと、12歳くらいの娘さんが一人いたということですね。街道司というのはどういう立場の人なのか、どういうお仕事なのかと言いますと、街道における礼拝や教育ですねも含めて全体を取り仕切っているこのリーダーですね。いわゆるこの立場のある人です。以前の聖書では街道管理者と書かれています。ただ単に街道をですね管理する、ドアの開け閉めするということだけではなく、この礼拝に関わることに、携わっていた立場のある人です。ある意味この偉い人といったら、変かもしれませんけれども、立場のある人でした。で、次を見ていただきますと、この立場のある人がどのような行動を取ったでしょうか。41節もう一度見ますと、イエス様の足元にひれ伏したとあります。偉い人がですね、このイエス様の元にひれ伏したということは大きなこと、大きな意味があると思います。しかも自分の家にこの来ていただきたいと、この懇願したとありますね。懇願したというのは強くこの願った、ぜひ来てくださいというこの熱い思いがここに込められているわけですね。それは何かと言いますと、娘さんが病気でありました、死にかかっていたので、どうしても何としてでも治してもらいたかったというその熱い思いがあったからです。42節を見ていただきますと、その娘さんのことが書かれています。彼には12歳くらいの一人娘がいて死にかけていたのであった。それでイエスが出かけられると、群衆はイエスに押し迫ってきたとあります。12歳の娘さんですから、 小学6年生、今の小学6年生頃になるんでしょうか。ちょうど今、ね、小学6年生いますけれども、死にかけていたということは、本当に今にも死にそうだった。もう死が間近に迫っていたのかもしれません。でもしですね、皆さんがこの会堂を司である八重野さんの立場だったら、どういう行動を取ったでしょうか。特に大人の方々、まあ、子供さんもそうですけども、逆にこの八重野さんの娘さんの立場に立つと、もう死にかけていたといいますか、もう死が間近に迫っていたわけですから、まあ、私たちはその立場に、おかずこの八重野さんの立場に自分を置いていただきたいと思います。それに対してイエス様は八重野の願いに対してどうされたでしょうか。それはイエス様は出かけて行かれたということが42節に書かれているわけですね。イエス様のこの一人の娘、つまりヤイロさんの娘に対するこの配慮、心遣いを見ることができます。この8章に限らず、何章でも、去年のお話でもそうですし、ずっとこの福音書というものを読んでいますと、イエス様の人々に対する心遣い、配慮、関わることとしてご自身の愛を伝えたことがよくですね、わかるわけです。そしてこの43節から48節は別のお話がこの入っているといいますか、イエス様がその街道管理司のヤイロさんのお家に行く途中にまたある出来事が起こったんですけれども、それはちょっと省略しまして、その後の49節から見ていきたいと思います。もう一度49節を見てもらいたいと思いますが、ご覧ください。こうあります。イエスがまだ話しておられるとき、街道司の家から人が来ていた。お嬢さんは亡くなりました。もう先生を煩わすことはありません。これを聞いてイエスは答えられた。恐れないで、ただ信じなさい。そうすれば娘は救われます。とイエスさんは言います。娘さんは亡くなってしまったと、この、街道司の家の人が言います。でもイエス様は、あ、そうでしたか、ではさようならではなく、イエス様は恐れないで、ただ信じなさい、そうすれば娘は救われます、まあ救われるということ、生き返りますということをここでおっしゃったわけですね。つまりこの矢印を見ていただきますと、家に着く前にこのヤイロさんの娘が死んだ、亡くなった知らせを受けても、イエス様はこの全然そのことに動じないでですね、もちろんそういう、周りのニュースに知らせに動じるようなお方ではありません。イエス様ご自身、イエス様は全然動じずに信じ続けるようにヤイロさんを励ましていることがわかります。そして実際にこのヤイロさんの家に行くわけですね。51節と52節を見てください。イエスは家に着いたが、ペテロ、ヨハネ、ヤコブ、まあ、お弟子さんたちですね、そしてそのこの父と母の他は誰も一緒に入ることをお許しにならなかった。人々は皆少女のために泣き悲しんでいた。しかしイエスは言われた。泣かなくてよい、死んだのではなく眠っているのです、とイエスさんはおっしゃいました。ヤイロの家にイエス様が行かれました。ここに、51節ですが、ペテロさんとヨハネ、ヤコブ、お弟子さんたち、そしてその子の、父と母ですね、つまり街道司のヤイロさんとその奥さんだと思いますが、その人たちだけをその一緒に、そのお部屋にですね入れて、まあ、それ以外は入れなかったわけですけれども、52節を見ていただきますと、イエス様は泣かなくてよい、死んだのではなく眠っているのです、とはっきりと宣言なさいました。あれ、この泣かなくてもよい、皆さん聞き覚えがありますでしょうか。先ほど紹介した昨年のお話、ルカの7章の13節を、まあ、開いても開かなくても結構ですけれども、イエス様は 人の母に向かって泣かなくてよいとおっしゃったわけです。そしてここでもお話の内容は違いますが、イエス様はおっしゃったわけです。泣かなくてよい、死んだのではなく眠っているのですとおっしゃったわけですね。しかもですね、この52節の最初の方を見てもらいますと、見ていただきますと、人々はみんな少女のために泣き悲しんでいたとあります。やはりこの人々のそのヤイロさん、あるいはヤイロさんの家族に対する思いをですね、配慮をここにも見ることができるわけです。イエス様は泣かなくてよい、死んだのではなく眠っているのですとおっしゃって、それはまさに希望の言葉だと思います。で、イエス様はなぜこの泣かなくてよいとおっしゃったのでしょうか。当然ですね、家族の人が、身近な家族の誰かがですね、亡くなったならば悲しむのは当然ですし、泣くのも当然の人間の姿のはずです。でもそれでもイエス様は泣かなくてよいとイエス様は語られたわけです。そして人々のこの反応を見ていきたいと思いますが、53節を見てください。人々は少女が死んだことを知っていたのでイエスを嘲笑った。イエス様は嘲笑ったわけです。でも54節をご覧ください。しかしイエスは少女の手を取って叫ばれた。子よ、起きなさい。すると少女の霊が戻って、少女は直ちに起き上がった。それでイエスはその子に食べ物を与えるように命じられたとあります。ここは大切かと思います。イエス様はどのような人々の反応、あるいはこの言葉を受けたとしても、イエス様はご自身の御心をなさいました。人々をイエス様を嘲笑ったわけですが、しかしイエス様はこの少女の手を取って声を起きなさいというこの言葉を持って叫ばれたわけですね。ここも注目すべき点かと思うんですね。声を起きなさいとただおっしゃっただけでなく、叫ばれたその意味、皆さん大人の方々に考えていただきたいと思います。死というその現実に対するこの勝利をイエス様はここで宣言されました。マルコの福音書を読みますと、このちょっと表現が違いますけれども、タリタフミ、あるいは新しい聖書ではタリタフムと元々の言葉でしょう。そういうふうに書かれているわけですね。で、今読みしました55節を見ますと、娘の霊は戻った、まあ生き返ったということですね。そして直ちに起き上がったということです。イエス様はその子に食べ物を与えるようにおっしゃいました。イエス様はこの福音書を読みますと、本当に言葉を持ってご自身の力を示しました。で、言葉によって娘を生き返らせたわけですね。イエス様の言葉には力があります。他の福音書の箇所を見てもそうですね。例えばガリラヤ湖で船が沈みそうになった時、嵐の時にですね、イエス様は嵐を沈まれとおっしゃいました。嵐はどうなったでしょうか。余計激しくなったでしょうか。嵐は止んだわけですね。イエス様はその自然界をも支配しておられる。しかも御言葉を持って、ご自身の言葉を持ってその嵐を鎮められたわけです。もうまとめになりますけれども、福音書を読みますと、イエス様はたくさんの人たちを癒しました。病気を治してくださったわけですね。で、病気を治してくださる癒しとか、またいろんな人たちがこの生き返ったという記事が聖書に書かれています。確かにそれは大切なことといいますか、それは紛れもない事実です。でもそのこと以上にイエス様がなさってくださったその技を通して、そのイエス様の素晴らしさ、偉大さ、そして言葉の力ですね、権威、言葉の 権威と言ったらいいでしょうか。それが表されて、この神様が崇められることがこのテーマと言いますか、福音書を読んでいくと私たちは分かるわけです。ですから聖書を読むときに、特に福音書ですね、イエス様のこんなことを語られた、こんなことをなさったというそのことも大切ですし、そのことから私たちは何を学ぶことができるかということを考えたいと思うわけです。そして2つ目です。去年学びましたルカの福音書のに出てくる母親を深く憐れんでくださったイエス様は、イエス様は言葉を持って、その時には息子だったわけですけれども、安心しなさいとおっしゃっておりますね。このルカの8章の街道司に対してもイエス様は憐れみを示してくださいました。それだけではありません。時代を経て、この時代ですね、今に生きる私たちに対しても神様は、そしてイエス様は深い憐れみを注いで示し続けてくださっているということを、この後からもう一度覚えたいと思います。そのためにこそイエス様が十字架で身代わりとなって私たちの罪のために苦しまれたこと、そして実際に死んでくださり墓に葬られました。それではこの話は終わりではなく、一回目に死の力を打ち破ってよみがえられたということです。ですから十字架による救いというものは神様の憐れみの愛の、最大の現れであると思います。ぜひこの箇所をですね、今日開いた箇所をもう一度皆さんそれぞれがご自宅で読んでいただいて、イエス様がなさった見業、技、そして言葉というものを深く思い巡らす時としていただきたいと思います。では最後に今週の御言葉ですね、一緒に、はい、子供さんたちも子供のですね、一緒に読みますね。いいでしょうか。3、はい。しかしイエスは少女の手を取って叫ばれた、およびなさい。福音書8章54節。お祈りいたします。愛する天のお父様、ありがとうございます。今日はこうして子どもたちと一緒のファミリー礼拝、特に子ども祝福式礼拝をあなたにお捧げすることができありがとうございます。去年学んだ箇所も、今日開いた箇所も、イエス様が人々を憐れみ、またそれぞれに神様が、イエス様がそのふさわしい対応をなさったことをもう一度この朝見ることができありがとうございます。街道司である八重路さんの娘さんが死にましたが、しかしイエス様をご自身の言葉によってその娘さんが生き返るということ、この記事を読むことができましてありがとうございます。イエス様の言葉には力があります。またイエス様が当時の人たちに対してなさった数々の技、見業、私たちはその聖書の御言葉を読むときに、いよいよ神様がどのようにお方であるのかとイエス様の言葉と行動を通して知ることができるように、ますます神様の御言葉に親しむ私たちとしてください。特に子どもたちも毎週教会で、教科学校でお話を聞いています。また今はコロナで毎月のように持つことができませんが、子ども集会でもメッセージをしてくださる先生のお話をしっかりと聞いていますから、その言葉によって御言葉によって成長していく子どもたちとしてください。この後祝福式の時を待ちますが、あなたが豊かに導いてください。感謝して皆さんの心の祈りに合わせて、私たちの救い主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。